それではトークを続けていきたいと思うんですが、先週、先々週、映像作家でアーティストの武田新平さんのトークをお届けしました。ドイツのデュッセルドルフ。どう発音するんですか？デュッセルドルフ。
デュッセル
ドルフ。ってないから。
そうですね。
うん。うん、に、お住まいなんですが、静岡のリュータさんと京都のムイクと3人で、オンラインで楽しくお話をしたんですが、で、その時にね、エシアンレンズの話もして、広島長崎ダウンロード2010年の、このドキュメンタリー映画、新平さんが撮られていて、その話から始まって、それから、まあ、新平さんは、北米在住の、広島、長崎で、被爆された方々へのインタビューを、ずっと続けていらっしゃって、それが映画の一部になっていて、その後も、新平さんのアートの中で、正門を一つのモチーフとして、いろんな形のアートをされていたり、音楽をされていたりして、で、先週お届けしたのは、その正門とアート、そして今制作されているアポカタスタシス、発音難しいですね、のお話を伺いました。で、そうちょっと今週はその復習をしながらのリスナーの方からもちょっと言葉が難しかったとか感想も来てたりするので復習をしながらちょっとそれについて話していきたいと思います。で、なんで愛なのかということでリュータさんが愛の歌をいっぱい選んでくださいましたけども、最初新平さんと話してる時に日本、新平さんはドイツにで子供のとこを過ごされて、それから日本にもいらっしゃって、でアメリカで大学を出られて、でメキシコにも住まわれて、またドイツにいらっしゃってということで、いろんな場所を変えて活動をされてきていますが、その時に言語が違う英語、日本語、ドイツ語と、言語スペイン語、ドイツ語が、それによってこう自分の表現の仕方とか活動が違うということで、特に英語圏に入った時に愛、非常に難しい。主張する自分は、ってか、一つの愛、自分はないないな、自分はっていう、こう、非常に主張しないと社会の中でやっていけない。そういう、こう、ところがあるけど、日本語ってはなんか、うん、そういう意味では、こう、非常にこう、相手によって、話す相手によって愛の形も変わるし、なんかアイデンティティがふわふわしているように、こう感じる。また、スペイン語だと、メキシコで使われて、スペイン語だと、主語がなくても話せたりと。その度にこうなんか自分が変わっていったりとか、自分の表現の仕方、自分は何者かという、そういうことが変わっていくってことで、結構愛について、アイデンティティとしての含めて愛について話されていたんですが、リュウタさんはあんまりそんな、なんか言葉が変わることによって、私が何者かっていうことはあんまりこう経験されたことはありますか？
あまり、なんか、これはそのトークの時にもちょっと言って、うん、なんですけど、あんまり意識することはないなっていうのがあって、まあ確かにそれは英語になれば文法的に愛とか主語ないといけないんで入れますけど、どうなんでしょうね。あとそうですね、あとポルトガル語もスペイン語と一緒で主語入れなくても話せる。英語で I think that うんちゃらかんちゃらって言わないといけないときに、あしょくなんちゃらかんちゃらっていう、これ考える、think that だけの部分があればいいんですね。まあそれはスペイン語もそうですけど、動詞に変化形があって、それで誰が誰のことを話してるか分かるから、わざわざ主語使わないっていうのがあるんですけど、文法的に。ただまあそれで、だけど英語だとまあ確かに主語ないといけないから使うけど、だからあんまりすごくそれを意識するかっていうと、
でもなんかこうポジティブに自己表現をするとか主張するとか、なんかこうよく発言をするとか、そういうことに、変わったりはしない。
どうなんでしょうね。まあそれは日本語でも英語でもなんか気にかけてる時は気にかけてるし、なんかポジティブな時はポジティブにしようとしてるし、ネガティブな時はネガティブだし。
私フィールドワークでの癖があって、自分が主張するよりじーっとそこにいて聞く とか見るとか半年ぐらい喋らなくてもそこにいる癖みたいなのがあって、だからそれはなんか本当にそこを一時的にいるからそれができるんだろうなって、できるっていうか、あのそこで生き抜いていこうと思ったらもっと違うあの自己主張の仕方とかするんだろうなって思いますね。で、あの新平さんはその場所場所でこう、ね、生活をされ て、特にその広島長崎ダウンロードの中でお話を聞いてて面白かったのは、その日本人で日本語のことで話される方もアメリカでのあるいは北米でのインタビューの中ではすごく自分の話をされる、歴史としての話ではなくて自分の記憶の話をされる、その話され方が日本でのあの語りとなんか違うような気がするっておっしゃってたのがすごく印象的だったんですけど、あのそういう話を、されていて、であの、新平さんは、国連の軍縮局ので共同企画でのいろんなその被爆者の声を多言語に翻訳をして、でそれで誰でもがあの聞けるようなウェブサイトを作られてたりとかしてるっていう話をされていましたね。で、そこであの少し、分からない言葉もあったりして、で面白かったのがもう一つ、スペイン語の場合、ストーリー語りトーク、あの自分の語りと歴史という言葉が同じ言葉だとしてますね。
そうですね、英語で言うストーリーとヒストリーがどっちも、スペイン語だとなんだ、まあヒストリア、イストリアみたいな感じの言葉で、どっちも、あのそうですね、全く同じ言葉で表すってことですね。
その新平さんのお話の中でこう移動し、ご自身も移動しながら、あるいはその相手との関係をいろいろ作られて、こう時空間を超えて自分がこう橋渡しになっていきながら、いろんな記憶をあの残していく、伝えていく、考えていく、でその中でこう個人の語り、そしてその言葉になるような震えとかその感情とかそういうものも含めてこうどう伝えていくかということでアートっていう方法も取られていたりする。その一方であのアーカイブ化していく、それをどうやってやっていったらいいんだろうかということも考えていらっしゃった、そのあたりもすごく印象に残ったんですけど、リュウタさんいかがですか、このあの竜太さんのお仕事の中でもいろいろこう語りとか、あるいはいろんな資料を残していく、どういう残し方をするかとか、
うん、
そういうあのお仕事もいろいろ関わっていらっしゃるというか、図書館のお仕事の中にも入ってくると思うんですけど、うん、あの新平さんのお話聞かれて。
そうですね、あの、まあ、話を聞いてそれを残すっていうことで、まあ、それがあの新平さんの場合はドキュメンタリー映画だったりとか、あとは他の声紋使ったアートプロジェクトだったりとか、他のプロジェクトだったりとか、まあするわけですけど、まあでそれ、そういう残し方っていうのもあるし、あとまあ図書館とかいわゆる公的だったり学術機関のアーカイブみたいなところで残す残し方っていうのもあるし、あとさらにはあの学問としてやるフィールドワーク、文化人類学だったり社会学だったり、まあオーラルヒストリーでも何でも分野はいいんですけど、そういうので学術的に残すっていうやり方とかもあるし、うん、でまあ僕は、まあ、もともとライブラリアンだったので、あの資料蔵書構築、コレクション構築とかして、まあ、図書館の本棚にどういう本が入るかっていうことに責任を持つわけですけど、でまああの文書館とかで働いているアーキビストだったら、その処理をあの受け入れた書類をあの処理するだけではなくて、どういったものをコレクションするかっていうところにも、まあ責任を持つあの立場の人もいるわけですよね。うん、そうするとあの、まあ、図書館とか文書館っていうのは結構そのなんて言うんでしょうね、まあ、知識をなんていうか中立的に知識を貯めておくところみたいな考え方も あるんですけど、でも実際そこであのコレクション構築、選書本選んだりとか、あのコレクション構築方針とか考えてる人っていうのは結構力を持ってる、パワーを持っていて、その何がコレクションにの一部になって何がならないか、何が後世に残っていくべきかっていうのを決める力っていうのが意外とあって、でまあそれをあまり自覚しないまま行使していることも多くて、なんでまあどういった人の物語だったり、どういった人の歴史が残るかっていうのが、そうですね、意外とこう自分が持ってる力っていうのに無自覚的なものままに残したり残してなかったりすることがあるんじゃないかなっていうのをまあ考えることもあり、まあそんな毎日毎日考えているわけではないですけど、ふとした弾みに考えることもあって、でまあそういう意味ですごくその新平さんのやっておられることっていうのはそういうところではない、アートの方向で残すっていうことなんで、あのどうやって残すか、まあただそこはまあその多分アートに解決策があるってわけでもないし、その図書館とか文書館とか学術的なところに全ての解決があるっていうことでも多分なくて、後からあの新平さんのトーク聞いてから後からまた考えてたんですけど、多分いろんなやり方で残す方法があるっていうのがいいんだろうなっていうか、その一つの方法だとやっぱり多分限界あると思うし、そのそのやっぱり学術的な聞き取り調査でとそのした場合には、それをその論文として発表するわけですけど、その時に消えてしまうものみたいなのもあるし、であのそのちょっと話は全然変わるんですけど、あのブラジルにいる日系ブラジル人の調査をした、まあ、直接知らない人なんですけど、ある意味先輩みたいな、僕の研究している分野の遠い先輩みたいな、あの文化人類学やってる人た人で、カレン・テイ・ヤマシタっていうアメリカ日系アメリカ人の研究者がいるんですけど、その人はあのブラジルにいる入植した日系ブラジル人の調査を文化人類学的にしに行ったんですけど、あのその時に聞いた話をどう残すかっていうのを悩んだ末に小説を書いたんですよね、ブラジル丸っていう。だから今はどっちかっていうと小説家なんですけど、とかあと麦子さんもその学術調査で行ったやったインタビューを陣にして発行してたりとか、あとまああの新平さんみたいにその被爆者の語りをアートプロジェクトとか映画として残していたりとか、まあ、そういういろんな残し方があって、まあ、そういうのでそういうのを全部使うことでっていうか、使うっていうのは変なんですけど、そういうのが全部あることで、まあ、いろんなものがそれぞれで失われるものはあるけど、いろんなものが残っていくんだろうなっていうふうに、まあ後から思ったりはしたんですが、
そうですね、一番最初に今竜太さんがおっしゃった何を残すか残さないかっていうのが、こう学問とか学術とかその人のポジション、残す場所のアーカイブ図書館とか、それによってこう選別をされたり、あるいはひょっとしたらその選別はあのその国ではそういう価値観かもしれないけど、違う国では違うまた価値観かも、あるいは政治的なあの意図があったりするかもしれない、そういう意図の中でこう選別されるっていうことがあるっていうことは、あのこういろいろこう本人が意識してなくてもちょっとあの、あのそういうことが行われているってことを考えておかないといけないっていうことと、それでその歴史として、あるいはアーカイブとして組織として何を残すかっ だけじゃなくて、私たちが普通に人の話を聞いたり何かを記録をしようとした時に全てはできないし、そしたら何かを切らないといけない、新平さんも編集をしないといけないと、
うん、
切ってしまったとこと残したところ、じゃあ切ってしまったところはそれで終わりかっていうと違う表現もあるしっていう、そういうことをどういう媒体を使ってメディアを使ってやっていくかっていうのが、こう新平さんの一つのそのなんか試みなんでしょうね、
うん、
全部が同じじゃなくて、で、そのどういう媒体を使うか、どういう残し方をするかって、でその媒体の使い方、私の場合もそうですけど、そうラジオで話す、人で書く、論文で書く、同じようにはできないし、同じ全てを残すことはできないけれど、で竜太さんも図書館の中でやるお仕事と、こうやってラジオで話したりと自分の論文を書くとかいろいろあると思うんですが、でそこでもう一つ、なんか新平さんがおっしゃっていたのは、その残したものにどうやってアクセスするか、それを再活性化することができるか、
うん、
そのこの残すだけじゃない、いろんな媒体を使って表現するだけじゃなくて、今度それに人がどうアクセスをして一緒にまた作っていけることができるか、あるまた新しい意味を持たせることができるかとか、そこによってこう記憶がもっとこういろいろ考える記憶になったりとか、
うん、
あのこう視点が変わってきたりとか、そういう何か表現するだけじゃない活性化っていうところに、なんか新平さんの活動のなんか展開みたいなもの、エネルギーみたいなのがあるんじゃないかなと思いましたね、
うん
うん。